خلق الإنسان علمه البيان.
光の彼方への旅立ち。慈悲深く慈愛あまねきアンラーの皆において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。光の彼方への旅立ちの時間がやってまいりました。この番組ではコーランの朗唱をお聞きいただきながら、イスラムの聖典コーランを皆様にも分かりやすく優しい言葉で解説してまいります。
今夜はコーラン第30章ルーム章ローマ第14節から19節までをご一緒に学んでまいりましょう。
やざるジャラリワルイクラーやざるジャラリワルイクラーやざるジャラリワルイクラーやざるジャラリワルイクラー。
それでは早速、コーラン第30章、ルーム章、ローマ、第14節から16節をお聞きください。
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ.
最後の審判が行われる日、その日人々は互いに分けられる。それで信仰を寄せ、ふさわしい行いをする人々、彼らは庭園で喜びに包まれる。だが不信心に走り、我々の説と来世の会見を否定する人々、彼らは責め苦に呼ばれるだろう。
この三つの説によれば、最後の審判の日、人々は二つのグループに分けられます。第一のグループは信仰を寄せ良い行いをした人々であり、もう一つのグループは真理を否定し不信心に走った人々です。年齢や学歴、性別や人種、言語、財産や地位など、現世で人々を互いに区別していた要素は、最後の審判では何の意味も持ちません。人間の運命を決め、互いに異なるものにするのは、信心深さか、信心深いか、不信心かであり、それに続いて、良い行い、あるいは悪い行いが伴います。
興味深いのは、楽園に入るためには信仰だけでは十分ではないことで、良い行いをすることも必要なことです。しかし地獄に入るためには不信心のみで十分です。なぜなら不信心はそれ自体、自分自身、神が人間に与えてくれた存在性という財産への最大の圧政であるからです。
ここで第14節から16節の教えをまとめてみましょう。最後の審判は、清らかな人と汚れた人、善良な人と罪を犯した人を分ける日です。良い行いは、神を信じる心から生まれた神のためのものである場合に価値を見出します。神の説と最後の審判を否定することは、神を信じない心、かたくなな心から来るものです。来世での人間の運命は、現世でのその人の行いにかかっています。
やーらっばるあーらみーやーらっばるあーらみーやーらっばるあーらみー
それでは次にコーラン第30章ルーム章ローマ第17節と18節をお聞きください。
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون。
そこで夜に入るとき、また朝になるときに神の清らかさをたたえなさい。天と地の称賛は神のみのものである。一日の終わりと昼になる時にも。
コーラン解釈者の中には、この神の説は義務とされる一日の礼拝の時刻について触れたものだとする人々がいます。朝と夜、昼と夕方に神の名を唱え、神を称賛しなさい。なぜなら世界のすべてのものは神の偉大さと清らかさを示し、神の無限の力と知識を示しているからである。そう、多神教崇拝から離れるためには、どのような状態にあっても神を称賛し、心でもまた言葉でも、神はいかなる欠点も欠陥も持たず唯一無二の存在であると信じることです。
ここで第17節と18節の教えをまとめてみましょう。神への称賛はいつどこで行ったとしても価値があります。とはいえ、神の名を唱えるのに特に適した時も存在します。神を称賛し、神はいかなる欠点や汚れも持たないと考えることは、神への感謝と崇拝の土台となります。そのため神への称賛は崇拝や感謝よりも尊いものです。
それでは次にコーラン第30章ルーム章ローマ第19節をお聞きください。
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون。
彼は死から生をもたらし、生から死をもたらす、また死んだ大地をよみがえらせる。あなた方もこのようにして墓場から出される。
復活を否定する人々の疑問に対し、この説は現世で死んだ存在物がよみがえることの例に触れ、次のように語っています。あなたたちはどうしたら最後の審判の日、死人がよみがえらされることなどありえないと考えるのだろうか。神は常に生かしたり死なせたりしている。木や植物は冬に死に、春になると再びよみがえる。毎年繰り返されているそれをあなたたちも目にしているだろう。また毎年魂のない土の中からさまざまな植物が顔を出し、その生命を表す。その一方で多くの生き物は魂を失い土と化す。
私たちが口にする水や食料は生きたものではありません。しかし体の中に入ると生きた細胞になります。自然の秩序においても、死から生、生から死というサイクルが見られます。これは最後の審判で亡くなった者たちをよみがえらせる神の力の最大の証明です。とはいえ、この説は精神的な側面からも解釈することができます。一部の言い伝えでは、不信心者から敬虔な人間が生まれる、敬虔な人間から不信心者が生まれる、あるいは無知な人間から賢者が、賢者から無知な人間が生まれるといったことが、生から死、死から生が生まれることの例えとして挙げられています。
ここで第19節の教えをまとめてみましょう。賢く公平な人間であれば、最後の審判を信じて疑いません。なぜなら神は現世でさまざまな存在物を死なせたり、よみがえらせたりすることの中で自らの力を示しているからです。 生き物の生と死のサイクルは創造世界の中で目にすることができます。これは最後の審判まで続けられます。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。それでは次回もご一緒にコーランの教えを学んでまいりましょう。